それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立て、イエスに言った。子供たちは何と言っているのか聞いていますか。イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血の御子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのをあなた方は読んだことはないのですか。イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。アーメン。本日はですね、講談交換ということで、ヤフス教会の中村信義先生が、ルアー教会の方でメッセージを語られます。中村先生は、皆さんご存知、もう知ってる方たくさんいると思うんで、ビブロス堂でずっと長い間店長されて、ルアー教会にもいろいろね、来ていただいて、いろいろ本の紹介とかいろいろしてくださったんで、皆さん知ってると思いますけれども、今回は、ヤフス教会の主任牧師として今いろいろ働きをされています。詳しい講紹介はこちらの週報の方に書かれていますので、早速ですが中村先生から今日いろいろ紹介いただきながら、またメッセージをいただきたいと思います。それでは中村先生、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ルアー教会の皆様には今お話もありますけれども、ライフセンターの覇書店時代からお世話になりまして、よく木曜日の祈祷会に出張販売でお邪魔させていただいて、その時なんか美味しい夕食もいただいて、なんかいつも楽しみだったんですけれども感謝しております。自己紹介、プロフィールちょっと下に書きましたけれども、講師紹介のところでありますが、牧師家庭に生まれまして、で実は浦添中学校卒業で、この辺本当に学校帰りに通るような場所なので、地元といえば地元というか、私浦添の遠山に住んでましたので、この辺にも住んでる友達がいたりとかします。それで、進学校を出た後、早々に挫折をしまして、で幼稚園で働いたり学習塾で働いたりしながら、2010年からライフセンター那覇書店で、勤めました。そして、ライフセンター那覇書店がビブロス棟に変わっても、そのまま継続して書店の働きをさせてもらってます。で2023年10月にヤフソバプテス教会の主任牧師となり、今兼業しております。で子供が5人おります。はい、そんなところです。よろしくお願いします。はい、でですね、この出張販売を、ライフセンター時代にさせてもらって、平日がね一番回りやすいので祈祷会販売させてもらうんですが、やっぱり一番要望があるというか喜ばれるのは、日曜日に訪問して礼拝をご一緒させていただいて、販売をするというのが、一番喜ばれるんですね。ですが喜んでくださる方がいる反面、なんかこそこそっと来て興味の聖書箇所開いて大丈夫ですかとかって言ってくるお客さんもいたりとかして、日曜日販売していいんですかとかってね、そういう方もいらっしゃったりしてですね、なるほどとかと思いながら、やってましたけれども、なので今日の礼拝は今日の御言葉を共に味わった後、ここに、商品をみんなでひっくり返して帰るという、そういう礼拝にしようかと思ってますけれども、よろしく、はい。で、ですね、で今日の聖教のタイトルが、イエス様と一緒の礼拝というちょっと子供っぽいメッセージなんですけれども、ヤフソ教会では今日の箇所とその後その後一軸の木のところが出てきて、普段私たちが思い描くイエス様のイメージとは全然違うことが描かれてるんですね。で、賛美には主は良いお方って賛美ありますけれども、ヤフソ教会では主はひどいお方っていう、一応ハテナつけましたよ。ひどいお方っていうハテナをつけてメッセージをしました。私たちが思い描くイエス様の様子とはちょっと違う、なんかこういうふうに暴力的に、売り買いしている人たちを追い出したり、する両替人たちを追い出したりする、イエス様なんでそんなことをしたのか。で、私が小さい頃から聞いて育ったのは、その と礼拝の場で売り買いをするなんてっていう、まあ、そういうことも聞きましたし、あるいはその、まあ、売り買いは別にいいけれども、まあ、その商人たちがすごい高く売ってたんだとか、まあ、いろいろありました、まあ、そのことをちょっと踏まえて一緒に、考えていきたいと思うんです、ここで売り買いされていたものなんですが、まあ、最近寺子祭りがありますけれども、お祭りの出店みたいに感じて、ね、焼き鳥が売ってたわけじゃなくてですね、そこで売られているのは礼拝で捧げるためのものですね、犠牲の動物が売られているわけです。で、まあ、当時の礼拝はもう犠牲を捧げるという礼拝が行われてましたから、例えばユダヤ人たちがガリラヤとか、まあ、遠くから礼拝に来る場合、まあ、ちょっと距離調べましたら直線距離で120キロか130キロだそうです、まあ、その下り上り下りとか曲がり道とか多分150キロ160キロ、まあ、徒歩で来るわけですね。でそれを生贄の動物を抱えて来るってもう大変ですよ。2、3日かかりますから。でその間動物が途中でこけたり、ね、他の動物に襲われたりなんかした傷がついてしまったらもう捧げられませんから、もう一回出直さなきゃいけないです。まあ、そんなちょっとね無理があるので、やっぱりその近くで調達して捧げるのが一番合理的なんですね。まあそういう中でその礼拝のその神殿の近く、あるいはもう神殿でその犠牲の動物を売り買いするっていうことがだんだんシステムとして整っていくわけなんです。で、まあ両替人っていうのが出てきますけれども、その両替人も、当時広く使われていたのはローマ帝国の貨幣です。ローマ帝国の貨幣には、まあ、カイザルのものはカイザルに返しなさいってイエス様がおっしゃった時みたいに、ローマ皇帝の肖像画があるわけです。でローマ皇帝は自分が神だって言ってますので、その神だって言ってる肖像画が載ってるものをその礼拝で捧げるわけにはいかないと、神殿税として納めるわけにはいかない、まあ、その偶像がねここに描かれてるわけですから使えないということで、ユダヤ人たちが古くから使っていた貨幣に、まあ、こう両替する必要があったんです。なのでそれも普段使わないお金を使いますので、まあ、普段なかなか持ってる人もいない。で礼拝に行くときに両替した方がやっぱり合理的なんです。礼拝のために古いお金をずっと貯めておくわけにもいかないので、まあ、そういうときにそこにいた売り買いをする人たちで両替人たちっていうのは、ユダヤ人の人たちが礼拝を捧げるためには、まあ、とても便利な、とても合理的な、まあ、そういうシステムだったわけです。じゃあなぜイエス様がここに来て突然その売り買いをしている、礼拝のために売っているものを見て、ヨハネ福音書みたいな細い鞭を作って振り回したって書いてますから、結構過激な、ね、感じで追い出したのか、まあ、その中では、まあ、いろいろ解説ありましたけれども、やはりその売ってた人たちがお客さんの足元を見て、まあ、ここでしか買えないから、まあ、高く売ってやろうっていうふうに思ってたかもしれないし、まあ、ある種ちょっと面白いなと思ったのは、その祭司と商売人が裏で手を組んで、今日牛がちょっとたくさんいるんでなるべく牛を売ってくださいって言うと、祭司たちが今日君たちは羊を持ってきてるけども牛を捧げるべきだっていうふうに祭司たちが言うと、そうかっつって明日牛を買いに行く。で牛が売れると商売人たちが最初に、ああお気持ちですとか言ってちょっとねお金を渡すと、まあそんなふうなことが行われたんじゃないか、まあ、そういう資料もあるみたいで、まあ、そういうことがあったのかもしれません、まあ、ですが多分そのイエス様が何で怒ったのか、まあ、そういうのはちょっといろんな資料を調べなきゃ分からないんですけども、でも聖書が言っていることは何かということを見ていきたいと思うんです。イエス様はその両替、売り買いしている人たちで両替人たちを追い出したときにこうおっしゃいました、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしているって言うんですね。でそこで行われているのは売り買いです。ちゃんとお金を払って商品を手に入れているので誰も強盗はしてないんです。なのでイエス様はなんで強盗の巣にしているって言ったのか、まあ、でこのイエス様がそのおっしゃったこと、イエス様の行動っていうのはそのマタイの福音書は特に旧約聖書の予言の実現として書いているところが多いですので、まあ、新改訳 こちら使っている方多いと思いますけれども、新改訳聖書の印象をつけて非常に便利で、関連するところは下の方に印象書いてありますね。それをちょっと見てみますと、イエス様がおっしゃった、祈りの家と呼ばれる、これはイザヤ書の引用なんですね。で、イザヤ書の56章7節、ちょっと開ける方は開いてみていただいて、イエス様はどういうつもりでこの御言葉をここで引用されたのか、旧約聖書の新改訳2017ですと1263ページですね。でこれちょっと実はもうちょっと前から読んだ方が分かりやすいので、56章の3節からお読みします。開けない方は聞いていただければと思います。ゆっくり読みます。主に連なる異国の民は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も行ってはならない。ああ私は枯れ木だと。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった異国の民が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだですね。イエス様がおっしゃった私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれる、このイスラエルの、ね、このエルサレムにあった当時の神殿の中庭の方なんですけれども、中心には、ね、生贄を捧げる場所があって、その周辺には、イスラエル人の庭、イスラエル人の男性だけが入れる庭っていうのがあったんだそうです。でその周りにまたユダヤ人のイスラエル人の女性が入れる庭っていうのがあって、さらにその外側には異邦人の庭っていうのが、そういう構造になってて、異邦人はその異邦人の庭から中には入れないんです。入っちゃいけないってなってるんですね。でユダヤ、イスラエル人の女性も、その男子の庭のところには入れないんです。そういうふうに仕切られているんですね。でその中で、その商売をしていた人たち、両替をしていた人たちはどこでやるかというと、異邦人の庭の一番外側で売り買いをしたり両替をしたりしているですね。そういう資料があります。とするとユダヤ人の人たちが、イスラエルの人たちが、すみません言葉を統一します、ごめんなさい、ユダヤ人の人たちが、礼拝をするために、犠牲を持って、生贄を持ってくるの大変だから、そこで買います。そして両替をします。もう快適な礼拝ができるわけですよ、便利にね。いい礼拝捧げられたと思っている横で、その異邦人の人たちは自分たちが礼拝できる場所がだいぶ制限されるんです。売り買いの人たちがどんどんお店を出していくと、礼拝したいと思っている場所が狭められていく、あるいはそこで、いくつかお店があれば、もしかしたらうちの方が安いよとか言ってるかもしれない、お金のやり取りのね、祈りを捧げたいけれども、こっちで今日はいくらだよなんとかっていうのがガチャガチャしてると、そういう中で礼拝が妨げられる、そういうことが起こっていた。ですからイエス様がおっしゃっている祈りの家っていうのは、ユダヤ人だけの祈りの家じゃない、あらゆる民の、特にこのイザヤ書では異邦人、異国の民が、私たちは神から見捨てられるって思っていた、でもそう言っちゃいけない、神は異国の民も受け入れるんだって言っている箇所から引用しているんです。だからユダヤ人も異邦人も一緒に礼拝を捧げるその場所なんだ。そういうところで自分だけ礼拝ができていれば他の人が多少困っても関係ない、そういう礼拝姿勢でいいのかっていう 本当は、ね、みんなで一緒に礼拝をする、誰も妨げられずに一緒に礼拝をする場所になってないじゃないかっていうのが、私の家は祈りの家と呼ばれるはずなのにっていうところですね。でその後イエス様は続けて、それをあなたたち、お前たちは強盗の巣にしているっていうんです。で強盗の巣っていうのも印象がありまして、これはエレミア書ですね。エレミア書の7章の11節これも少し前から読んだ方が分かりやすいですので、7章の9節からお読みします。旧約聖書の1300ページですね。9節から、あなた方は盗み、人を殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに犠牲を備え、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。そして私の名が付けられているこの宮の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているというが、それはこれらすべての忌み嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家はあなた方の目に強盗の巣と見えたのか。見よ、この私もそう見ていた。主の言葉。ここなんです。強盗の巣にしているっていうのは、実際そこで強盗が行われてたわけではなくて、このエレミア書でいうここのユダヤ人たちが日常生活では人を殺したり勧誘したり偽って誓ったり、もう散々なことをしている。でしかもバールに犠牲を捧げている。で他の神々に従っている、まあ、そんな生活をしながら、まあ、安息日に神殿に来て神様の前に立って、あ、私たちは救われている、礼拝したから、はい、大丈夫。で、また、安息日が過ぎたら、また前と同じような、めちゃくちゃな生活をしている。悔い改めがないんです。神の前に清く生きようという思いもない。ただ、礼拝をしているという既成事実、まあ、その、ね、アリバイ作りじゃないですけども、それだけやって、はい、私たちは救われてます。っていうような、そういう礼拝の場にしていいのかっていう、ことなんです。悔い改めのない礼拝。まあ、講師紹介に書いてあります。私牧師家庭で育ちまして、まあ、小さい頃から当たり前のように教会に行っていたので、まあ、特に疑うことなく信じた面もあるんですけれども、でもやっぱ中学校高校になると教会に行っているってことはだんだん恥ずかしい、まあ、思春期でね、あの男子ですから女の子にモテたいという気持ちがあるんですけれども、あの時なんとか真理教みたいなね、あのちょっと事件が大々的にあって、宗教っていう言葉自体になんかやばいっていうイメージがくっついちゃったので、だから教会に行ってる、神を信じてるっていうことがあいつやばいやつだって思われるんじゃないかっていう空気感がありましたよね。その中で教会に行ってるなんてとても言えない、イエス様信じてるなんて恐ろしくて言えない、もうひた隠しにひた隠しにですね、家が教会なんですよね、絶対自分の家に友達呼ばないですねまあそんな、だから私その時は本当にあれですか、ね、月曜日から土曜日まではもうイエス様のことが全然思い出さないような、もう友達と一緒にもう悪ふざけをし、まあ、いろんなことをやらかして、でも日曜日だけちゃんと座って礼拝しましたっていう、まあ、そんな二重生活をずっとしていたんです。だからそれの、まあ、もっとひどくなったバージョンがこのエレミア書に書いてあるんですね。そういう礼拝でいいのか。でさらに実はこの2つだから、そのこの場所で行われてた礼拝が、まあ、商売人たちが暴利を私利私欲のためにやっている可能性もあるし、あるいは、自分たちだけの、自分たちが良ければいいっていう礼拝になっている、あるいは、悔い改めのない礼拝、ここで礼拝捧げたらもういいよね、大丈夫だよねっていうような口実としての礼拝。でももっと深刻なことがあるんです。でこの箇所で多分一番マタイが伝えたいと思っていることはここじゃないかと思うんですけれども、 このイエス様がこの神殿に来ているんですが、もうちょっと分かりやすいために、このマタイの福音書の21章でイエス様が、群衆と一緒にエルサレムに入ってきます。いや、まあ、エルサレム入場ってね、有名な場所ですけれども、でもそのちょっと前なんです。20章の終わりの方、20章の、29節。さて一行がエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると見よ、道端に座っていた目の見えない二人の人がイエスが通られると聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。でここからこの出来事があって、エルサレム入場に入っていくんです。でここで目の見えない二人の人がイエス様がここを通るって聞いただけなのに、その人がダビデの子だって分かるんです。でダビデの子っていうのは、その当時のユダヤではそのメシアのことですよね。旧約聖書を読んで、いつかメシアが来られるってことを待ち望んでるんです。でそのメシアが今私の目の前を通る、目の見えない人が分かるんです。でダビデの子よって呼ぶんです。そしてエルサレムに入場します。でイエス様と一緒に行動してきた群衆たちが自分の服を脱いで敷いたり、木の枝を敷いたりして、でダビデの子にホサナって言って、まあ、騒ぐんですね。でそうすると21章の10節、こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。エルサレムの都にいる人たちは、誰この騒がしい人たちは。このエルサレムの外にいた盲目の二人は聞いただけなのに、あの方が待ち望んでいたメシアだ、ダビデの子だ、分かったんです。そして助けてくださいって言うんです。ですがエルサレムの中にいて、神殿がそばにあって、礼拝が日常的にできるような、そういう恵まれた環境にいるエルサレムの人たちは、イエス様が来たのに誰って言ってるんです。ダビデの子だって気がつかないんです。こういう霊的な状況がある。でさらに神殿に行きます。で神殿で礼拝者がたくさんいたはずなのに、その礼拝者の誰も、あ、ダビデの子が来たって言ってない。それどころかそこにいた、祭司長や律法学者たち、まあ、かろうじてね、子供たちが、神殿にいた子供たちが、イエス様にことを、まあ、ダビデの子ホサナって言ってる。でそれを聞いた祭司長や律法学者たちが、子供たちがあんなことを言ってて、お前平気かってイエス様に言うんです。何とも思わないのかって、もう祭司長や律法学者、一番真っ先に気がつかなきゃいけない、聖書を、ね、詳しく読んで研究して教える立場の人たちが、いざ目の前にイエス様が来て待ち望んでいたメシアがいるのに、しかも子供たちがダビデの子にホサナって言っても大ヒントまで出てるのに気づかないです。お前そんなこと言われて大丈夫かって本人に言っちゃう、そういう状況なんです。私、まあ、リブロソーで、あ、ライフセンターに勤めてるから、まあ、時々ですね、まあ、進学校を出たということで、まあ、教会でちょっとメッセージする人がいないから来てくれって言って呼んでもらって行くことがあったんですけども、まあ、ある教会に行ったときに、まあ、その時は販売も兼ねてたので、動きやすい格好で仮シウェアで大体行ってたんです。で仮シウェアで、来ました。初めて行く教会ですね。そしたら受付の方が、あ、初めまして、あ、初めまして、本当に初めて会いますので、で、まあ、なんか紙渡されて、お名前お願いしますって、あ、分かりました、まあ、初めて来ますから、そうですね、自己紹介するためかなと思って、特に今回ねプロフィール事前に聞かれなかったので、名前書きました、電話番号書きました、で渡しまして、あ、聖書お持ちですかって言われて、あ、ごめんなさい、聖書、いろんな教会行くので、この教会何使ってるか事前に聞いて、持ってれば持っていくんですけど、まあ、違う場合があるので大体借りるんです。なので、あ、気が利くなと思って、いやいや、すみません、今日持ってないので借りていいですか、はい、で貸してくださって、で席はあちら側ですって言われて、あ、席まで決まってんだ、すごいなと思って、で行ったら別の ね、あのよく知ってる信徒の方が慌ててきて、メッセンジャーだよメッセンジャーって言って、その受付とか慌ててすいません前の方ですって、まあ、そんな全然気づかれてなかったっていう、まあ、そういうことがあって、なるべくメッセージの時はスーツ着てメッセンジャーって分かりにしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、そんな状況です。目の前にイエス様が来てるのに、この方が救い主なのに誰も気づいてないんです。もう誰、何この騒がしい人、何この人暴れてんのっていう感じなんです。でこのあとさらっと書いてますけど、14節、また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒されたとあります。この異邦人たちが入れない場所で、同時に目の見えない人、足の不自由な人も宮の中に入っちゃいけないという雰囲気が当時あるんです。これは、サムエル記の方を読むとありますが、ダビデがエルサレムを攻め落とすとき、そのエルサレムにもともといたエブス人たちが、まあ、ダビデが来て、まあ、エルサレムって要害ですから、かなり、ね、堅固な城ですから簡単には攻め落とされないんです。でダビデたちを見て、ああ、まあ、あのぐらい人数で来ても負けないぞって言って、まあ、お前たちを守るにはもう目の見えない人や足の不自由なもので十分だ、攻めてきてみろって言うんです。でもダビデはちゃんとその水脈 を、ね、を通って、まあ、攻め取るんです。でその出来事があって、その侮辱されたことがね、ダビデはイラッとしたんでしょうね。あの目の見えない人、足の不自由な人は宮の中に入るなっていう、王宮に入っちゃいけないっていう、まあ、そういうふうに言い伝えができたっていうのはサムエル記に書いてありますけれども、まあ、そういう文化があるので、まあ、この人たちが礼拝の中に、この礼拝の場に入れないような感じです。しかもここでは祭司長や律法学者たちと話しているところに来ているので、だいぶ中の方まで目の見えない人たち、足の不自由な人たちが、もうその当時の文化、言い伝え、決まりを無視してイエス様のもとに来るんです。それはイエス様がダビデの子、メシアだって分かってるからです。癒してほしいと思って、人の言い伝えとか何とかっても無視してイエス様助けてくださいって思いで、もうつかつかつかつか入ってくるんです。でそれを見たイエス様は何も言わずに彼を癒されるんです。でこのマタイの福音書は、まあ、皆さんご存知と思いますが、そのユダヤ人に向けて書かれただろうと言われています。だからここマタイはだいぶ皮肉たっぷりにこの記事を書いていると思うんです。エルサレムの外にいた人たちはイエス様に気づきましたよ。エルサレムにいる人たち誰も気づいてませんよ。礼拝に来ている神殿の人たち誰も気づいてませんよ。目の見えない人、足の不自由な人、あの人たちが神様から祝福されるはずがないと思っている人たちは気づいてますよ、どうしますっていう、そういう話の流れなんです。でこのあと21章からあとイエス様の語るメッセージがもうだんだんだんだん厳しくなっていくんです。それはもうイエス様がここまで来てるに誰も気づかない、いいんですかそれでって言って、もう目覚めさせようとして、気づかせようとして、厳しいことをどんどん語っていくんです。そして目覚めなさい、気づきなさいってことを語っていく。この私たちの礼拝が毎週のように行われて当たり前になっていて、いつの間にか見落としてしまうようなことなかったかなと考えさせられます。まあ、よく私、礼拝について説明するときに、礼拝と誕生会は似ているって説明します。お誕生会と礼拝って私はとても似ていると思うんです。で、まあ、全然違うところももちろんあります。お誕生会年に1回ですけど、礼拝は毎週ありますから、ね、頻度が全然違います。で別に誕生会にみんな集まってその人を礼拝するわけじゃありませんので、まあ、全然それは違うんですけれども、でも似てるところは、誕生会は来なきゃいけないわけじゃなくて、主役がいてその人のことをお祝いしたいと思ってみんな自分から来るわけですよね、喜びを持って。で、まあ、来なきゃいけないというのがあるとすれば、例えばその誕生日を迎える人の家族とか近しい人だと、今日ちょっと友達と約束あるんだよねって言って、いやいやお前誕生日だからそっち優先しろよっていうことは言われますけど、でも 遠いね友達ぐらいの感じだと今日ちょっと忙しいから行けないとかっていうことももちろんあります。でも別に強制してくるわけじゃないですね。主役がいてその主役の人を覚えて集まってくるってところが似ている。私紹介しますと子供が5人おります。で妻は1人ですから合わせて7人家族です。で義理の母親も住んでいるので、同じ建物に8人住んでます。でみんな誕生月が別々なので、あの年に8回誕生会があるんです。年の3分の2は誕生会してるんです。ですからうちの家族も誕生日慣れしててですね、こんなことがよくあります、兄弟の中で、ね、他の子誕生日、今日誕生日この子だ誕生日なんて、ね、何食べたいって聞きますね。である、ね、長女は刺身が大好きなのでお寿司食べたいって言うんです。じゃあ寿司食べようかって用意するんですけど、兄弟の中の一人は寿司が食べれない子がいるんです。魚が苦手で、生魚は特に苦手で、その子は嫌だって言うんです。いや嫌だってあなたの誕生日じゃないからねってね、何のための誕生日なの、あなたのための誕生日じゃないよって、ね、あなたの誕生日の時にあなたの好きなものを選んだらいいよって言うんです、ね、その子を祝うためじゃなくて今日誕生日で俺何食べれるかなってことしか考えてない、こんな誕生日。あるいは私たち親の失敗としてはプレゼントを、ね、買っていくのでなるべく出費を抑えたいので本人の希望を聞くんですがなるべく安く抑えたいので言った希望のものに近いものでなるべく安いものを探すんですね。それが徐々に行き過ぎてプレゼントしたときに本人ががっかりするって、ああありがとうって一応は言う、あやりすぎたなと思って本人を喜ばせるっていうことよりも安く抑えるってことにちょっと行き過ぎちゃう、失敗をする。他、義理のお母さんは料理が大好きでもうお世話が好きなんです。で誕生会で何か食べ物が足りないと作ってくるよってすぐ台所行っちゃうんですよ。いやみんなで今お祝いしたいのに、みんなでハッピーバースデーって歌いたいのに急に今いなくならないでっていうね料理も大事なんだけれども、でも、ね、みんなで一緒にハッピーバースデー歌いたいって言ってお願い今動かないでっていう、そういうことがあったり、そういうところが、ね、誕生会と礼拝と似てるところがあるのかなと思うんです。で一番やらかした事件をちょっと恥ずかしいじゃないですか、ご紹介したいと思いますけども、妻の誕生日があってうちのフェイスブックに誕生日記あげるんですけど、1枚だけ妻がブスッとした顔の誕生日の写真があるんです。で妻の誕生日でみんなでお祝いしようって言ってたんですけども、もうこの日に我が家がもう毎年楽しみにしているお笑い番組が重なってしまったんです。でいろんな芸人さんが出てもうゲッタゲッタ笑えるのでもう楽しみなんです。それが誕生日と重なってしまったんです。どうしよう、もう家族の中で、ね、無言 の、ね葛藤があります。 でも誕生日だから、ね、今日は見ない、別に後で、ね、見れるものなので後で見るから見ないっていう確認をして誕生会をする。でみんなご飯を食べます。で食べて片付けて、今度ケーキを出そうかというちょっと間が空くじゃないですか。片付けてケーキを出すまではちょっと間が空いた瞬間に誰となく誰かピッとテレビのリモコンを押しちゃったんです。多分すぐ消すつもりだったと思うんですよ。でもついて消しちゃった。したらもう一番好きな芸人さんのコントがちょうどやってて、つい妻以外の家族みんなそこを向いちゃって、もうゲタゲタ笑い出してしまって、それを見た妻は一人ももうブスーっとなって、ね、自分の誕生日今から自分がケーキを出して、ね、みんなでハッピーバースデーって歌ってもらえるのかなと思ったら自分だけ置いてかれて、家族みんなお笑い番組見てゲタゲタ笑ってると、このケーキ誰が出すの状況になって、で自分からもう誕生会やろうって言い出せないじゃないですか、自分の誕生日だから。だからもうブスーッとなって、なんかここら辺からドヨンとした空気がするなって気づいた時にはもうすでに、ね、時すでに遅しで、見たらもうブスーッとしてる、しまったとすぐテレビ消せっつってやりましたけど、もう付き合ってはくれましたけど、もうその日ずっとブスーッとしてて、そういう主役を忘れた誕生会、そういうところで、じゃあよく礼拝と誕生会に似てるっていうのは、その礼拝に主役はちゃんといますか。主役とイエス様と共に喜ぶ、イエス様が喜ぶ礼拝ですか。でイエス様と共に私も喜ぶ礼拝ですか。 今日の箇所から私たちの毎週捧げる礼拝が、まあ、これまで通り、そしてこれからもイエス様が共にいてくださる礼拝、イエス様が中心となっている礼拝、イエス様が喜ぶ礼拝と同時に私たちも喜ぶ礼拝、そういう礼拝を共に守り続けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、主の御名をあがめます。今朝こうしてルア教会の皆さんと共に礼拝を捧げできる恵みを心から感謝します。イエス様が共にいてくださって、イエス様が私たちを喜んでくださる、そして私たちもイエス様に喜ぶ、そういう礼拝を本当に感謝します。これからもルア教会で捧げられる礼拝がどうぞ主にあって喜びにあふれた礼拝とであり続けることができますように、守りお導きください。沖縄県各地で行われております OBC の教会での礼拝も祝されたことと信じて感謝いたします。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。